杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に国立成育医療研究センター整形外科診療部長江口義孝さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
江口先生、こんばんは。
こんばんは。
今日は子どもの寝違えの質問をいただきました。私の勝手な想像なんですけれども、子どもさんは筋肉も柔軟だし、ちょっと寝相が悪いからといって、翌朝首が痛いとか、射形とかあんまりないんじゃないかと思うんですけれども、まあ、先生方の整形外科の受診される子どもさんで、この寝違えっていうのは多いんでしょうか？
いや、実は多いんですよ。
あ、そうですか。これはやっぱり首が痛いようなことで来られるわけですか？
首が痛いということで来ますし、やっぱり首が一方向に固まってしまって動かないっていうことで痛みを伴ってくることが多いんですよ。
それはやっぱり寝てる時の、まあ、例えばその姿勢だとか、あるいは枕、寝具、そういうもので起こすんでしょうか？
多くの場合は寝てる姿勢で起きることが多いです。まあ、寝具、枕だったりベッドの硬さっていうのは関わってるんではないかとは言われています。
これ先生、子どもさんといっても本当にまあ、乳幼児レベルから、小学校ぐらいまで、中小学もあるかもしれません。どういう年齢層に多いんでしょうか？まあ、
特に今回の寝違えというものについて言うと、まあ、学童期ですね、小学校も入学した時の前後から、まあ、大体10歳ぐらいまでの形で多い症状になりますね。
やっぱり相当本人もそれが痛みが強いし、親御さんも心配で、やっぱりちょっと病院に行こうかということになるわけですけど。
そうですね、もう相当痛いのでまず病院に行くことになるかと思います。
そうすると先生、まあ、本当の、まあ、いわゆるそういう寝違えか、あるいは、まあ、これから今日先生解説いただく、まあ、実はその背景に他のものがあっての、まあ、寝違えの症状だっていうのもあって、まあ、そのあたりの先生方診察の進め方なんですけれども、どういうふうにして進めていかないんでしょう？
はい、首が、まあ、寝違えるというのは、まあ、首が傾いて動かないっていうことなんですが、その原因としていわゆる首の肉離れのような症状が起きていることが多くあります。ただもう一つ重要なのは、それではなくて何か風邪とかですね、熱とかそういったのが原因で起こすような寝違いのような、いわゆる首がかしげているような状態というのが起こることもあるので、すごく注意してみないといけないんですよ。
今先生がおっしゃった、いわゆるその症状が起こる前にいわゆる感冒とかの感染症があるかどうか、これ大事なんですか？
非常に大事です。
これは感染症がどうやってその寝違えというか、射形になっていくんでしょう？
これはですね、感染しますと鼻から多く入ってくると思うんですが、それがリンパの流れに乗ってですね、ちょうど喉の後ろの方に行き着くことが多いんです。そして特にお子さんの場合、隠語脳疡って言って、首のそばに裏の咽頭の後ろに炎症を起こすんですが、その咽頭のまさにその後ろに首の今回の射形の原因の一つとなる間軸関節っていう骨がいますので、そこの関節の周りの靭帯を緩めてしまって、そして外れやすい状態に進むのが感染から来る射形の原因になります。
もうこれは先生、寝違えではない鑑別診断としての、まあ、感染による射形ということなんですね。
そうなります。
しかも先生、今その頸椎の1番目と2番目ここが、まあ、なんて言うんでしょうか、回線異常を起こすようなこと起こるんですか？
はい、 従来ここの関節というのは非常に少ない関節包といって、まあ、周りの支持で守られているんですが、子どもさんの場合まだそこの関節の形が未熟だったりします。そして今回炎症によってその靭帯が普段はキュッと締まっているのは緩んでしまいますので、外れやすい関節にずれやすい状態がつながって間軸関節回旋固定に進む場合が非常に多いんですね。
これの場合は先生、今日の鑑別診断のご質問もありますけれども、どういうふうにしてその診断を進めていかないんでしょうか。
はい、まず首が痛いってことは圧痛があるはずなので、首の触診をして痛いかどうかっていうのを確認します。続いてやはり熱があるかどうかですね、熱があったかどうか、そしていわゆる喉の奥が痛いかどうか、あとは非常にこう、分泌物が多いかどうかっていうことをよく見て、そこで可能性か、いわゆるばい菌の感染がないかっていうことを見ていく必要がまず必要になります。
炎症が背後にあるかどうかを見るとなると、場合によっては採血をして炎症反応があるかどうか、これも必要ですね。
必要になります。
そういう意味では今炎症でしたけれども、例えば他の腫瘍性の、稀だとは思うんですけれども、腫瘍が背後にあるということもないとは言えないですね。
ないとは言えないですね。例えば頸髄の腫瘍があったりしますと、それが原因で射形になることもありますし、良性の腫瘍と言われるものの中でも痛みを出す腫瘍がありまして、そういったものが原因で痛くて首をかしげてしまうというような状態になることもあるんですね。
そうすると先生、寝違いできても、炎症やら腫瘍やら結構先生考える疾患は多いということですね。
非常に多くなります。もう40から50ぐらい考えておく必要がありますが、一番やはり多いのは最初に言った肉離れに類する射形が多いと思います。
これ診断をするにあたって必要に応じて、画像診断 CT、MRI、 これすることあるんでしょうか。
はい、通常やっぱりレントゲンを取りまして、診断をします。続いて CT、MRI とつながっていきます。
これも CT、MRI になると、先ほどの先生、その間軸椎のその問題、こういうのをチェックするとなると、そこまで必要ということでしょうか。
その通りになります。
これそういう軸椎の回旋異常っていうのは、何か放っておくと骨がもう固定されてしまって非可逆的な変化になってしまうと聞いたんですけれども、
これは外れた状態でずっととどまっていますと、そこの状態で筋肉がずっと連縮した状態で固まっていきますので、ちょうど1番目と2番目の間軸椎の軸椎側のちょうど肩の部分の関節が少しずつ倒れていく形になっていって、変形をきたすことが多くあります。
分かりました。これは背景疾患があるかどうかによっても、先生、治療というのは変わってくると思うんですけれども、背景疾患はない、いわゆる寝違いの場合には治療というのは、先生、どういうふうにされるんでしょうか。
はい、まず大事なことは安静を取ることです。そして痛み止め、アセトアミノフェンの薬だったり、弱い非ステロイド性鎮痛薬を飲んでいただいて、首にカラーを巻くなどして安静されるのが一番重要になります。
そうすることによって、大体ほとんどは治癒というふうに考えてよろしいですか。
その通りです。1週間ぐらいで治癒します。
そして一方、背景疾患がありそうだと、例えばその炎症が契機になってという場合には、これやっぱり炎症を抑えるような、あるいは場合によっては抗生剤ということになりますか。
そうなります。従いましてやっぱ小児科の先生とも相談して、そういった可能性の病気に対する治療を進めながら、特に感染に対しては十分しっかりした安静を取ることが重要になってきます。
いずれにしても早期にきちっとした診断を、できれば、少し厄介な腫瘍性のものは別にしても、その後の転機は良好というふうに考えてよろしいですか。
その通りです。
あとは先生、これ治療の一環かもしれません。今日 のご質問では湿布は適用はどうでしょうかということはありますけれども、どうでしょうか。
湿布につきましては、子どもさんの場合サリチル酸系の湿布が適用になっていますので、それでよければよろしいかと思います。ただ非ステロイド系の湿布になりますと、かなり濃度が強くなりますので、それによる全身への副作用が出る恐れがあったり、皮膚の障害が出る恐れがありますので、少し控えておかれた方がいいかと思います。
あと先生、今日の質問ではですね、整体 整骨、有効でしょうか。なんですけれども、まあ、寝違えとは言っても先生、背景にいろんな疾患があると、そうそう簡単にしていいのかなって気持ちになりますが、どうでしょう。
これはですね、やはりまあ先ほど言ったように、射形、寝違えの原因にはかなり多くの原因、まあ40、50種類あると言われていますので、その中で、整体で治るようなものというのはかなり限られております。従いまして、まず診断をして、どういった問題で起きているかということを見た上で治療に進まれるのがいいと思います。ぜひまず病院にかかってください。
そうですね。そうしますと、今日のご質問の中で、まあ、いろんな疾患が出てきましたけれども、まあ、予防といっても先生、まあ、なかなかこう背景疾患がありますので、それぞれに対しての予防になりますけれども、例えば、まあ、いわゆる背景がない寝違えの場合に、まあ、それを、まあ、1回なって良くなって、まあ、今後はならないようにっていう指導もされるわけですよね。
まあ、特に、まあ、寝違いをよくされるお子さんというのは、うつ伏せで寝てる方も多いので、そういったのを少し控えてくださいってお話をしたり、あと、まあ、枕の高さが非常に高い場合は、やはり少し低めの枕で、肩が浮かない程度の枕にしてくださいっていうことを勧めます。あと、まあ、寝る、ベッドについても、あまり柔らかすぎると、かえって変わったちょっと寝返りを打ってしまいますので、やっぱ適度な反発力のある硬さのマットレスとかを使われた方がいいというふうな話をしています。
あとやっぱり先生の整形外科としての何かこう腕をこう発揮するという機会は、そういうことも必要な症例もあるんですよね。
はい、まあ、間軸関節回線固定でどうしても治らない場合は、やはり手術をすることが必要になってきますので、そうならないためにも早めに病院を受診して見つけることが重要になってきます。
あと先生、ちょっとまた前の解説にありしますけれども、先生、間軸椎の回線の異常というのが、子どもっていうのは起こりやすいっていう、改めてその理由っていうのはどこのあたりなんですか。
はい、子どもの関節の特徴的な形ですね。まだ軟骨も多く柔らかいっていうことと、炎症だったり、そういった体の向きによって周り、まあ、靭帯がありますので、そういう靭帯が非常に伸びやすい状況がありますので、どうしても低年齢のお子さんはこの回線固定、炎症性先から回線固定につながりやすいと言われています。
わかりました。これも先生、ちょっと余計な質問になってしまいますが、大人の、我々含めて大人の、まあ、寝違いの鑑別に、子供さんのようなその炎症というのはあんまり入ってこないでしょうか。
はい、こういう症状はおおよそ12歳ぐらいを過ぎますとあまり起こらないとされていますので、大人の場合も起きません。
今日は子供さん特有のこう寝違いに関して先生に解説をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は、国立成育医療研究センター整形外科診療部長江口義孝さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。